デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。皆さんちょっとだけお久しぶりです。不眠症はまあまあ良くなってきたんですけど、まだちょっと仕事が落ち着かないので、イットさんと交互にできるかどうかわかんないんですけど、今回は自分的にすごくすごく興味がある事件を耳にしたので、どうしても皆さんに伝えたくなったので聞いてください。3日前の BBC ニュースです。宦官職人に有罪判決。まず宦官職人って何ってことですよね。英語だとユナックメーカーってなってます。ユナックっていうのは宦官のことです。宦官とは生殖器を去勢された男性のことですね。宦官職人、去勢職人として金を払った客の体を切り取り、その様子をネットで配信していた男が最低22年の終身刑に処された。マリウス・グスタフソンは過去に5回他者に対し故意に重傷傷害を負わせたことを認めたとのことですが、注目したいのはお金を払った客のって書いてあるとこです。体の切断は客によって望まれた行為だったってことです。ってことはドイツのアルミン・メイビス的なシチュエーションってことかなって思っちゃいますよね。メイビスは食べてほしいって言ってきた人を殺して食べた人ですが、このマリウス・グスタフソンはチンコを切ってほしいって言ってきた人のチンコを切ってたんですね。マリウス・グスタフソンはノルウェー人の46歳でエクストリームな身体改造サイトを運営していました。ユナックメーカーという会員制有料ウェブサイトで去勢、陰茎切除、手足の凍結などの過激な動画を配信していました。そのサイトを通してグスタフソンと一緒に6人の男性が逮捕されましたが、いずれも医療資格は有していませんでした。一番若い者は16歳でした。ロンドンのアパートやホテルの部屋で一連の手術を行い動画を撮影していました。3日間にわたって行われた判決で彼らは精神異常者、ブッチャーと称されましたが、グスタフソンの弁護団は彼は自分のような身体統合障害 BID に苦しむ人々にサービスを提供することで人々を笑顔にしたかっただけだと主張しました。だけど判事は動画を配信して少なくともお金を儲けていたことを指摘し有罪としました。サイトは4年間で世界中から22,841人の訪問者があり、彼らは陰惨な映像を見るためにお金を払い、4年間で30万ポンドの収入になりました。日本円にして5800万円くらいです。一方、被害者、つまり参加してくれた出演者にはビデオ収入からいくらかバックされるシステムになってました。名前は明かされていませんが、2020年ある一人の参加者が警察に自分に行われた処置について話し、5000通の WhatsApp メッセージ、100枚の画像、多数の動画が入った USB メモリーを提出しました。彼は警察にグスタフソンがロンドンの彼のアパートでドラッグでハイになっていた時にグスタフソンにベッドに縛り付けられ、睾丸を固定され、グスタフソンが赤く熱したアイロンを持ってきて宦官職人ユナックメーカーの頭文字である EM の焼き印を押してきたと話しました。法廷で被害者はグスタフソンに魅了されてはいたけれど、今となっては後悔していて、グスタフソンではなくちゃんとした精神科医に相談するべきだったと話しています。そうで、このグスタフソンっていう男なんですけど、この人はかつては地域社会で尊敬を集めていた普通の人物みたいな感じで、LGBT チャリティー団体の会長だったり、郵便局員として働いてたりしたんですけど、インターネットサイトを闇で運営してたってことなんですが、彼自身も BID でして、2012年にイギリスに移住し、2017年にはロンドンで共同被告の一人であるダミアン・バーンズによってペニスを切断された。この人自身もチンコ切ってるんですよね。その2年後彼は足の一部を冷凍し、足場切断を余儀なくされ、無事って言っていいのか分かんないですけど切断されてます。そのためグスタフソンは車椅子に乗ってます。さらに乳首も切除しています。こういうペニスとか乳首とか足の切断っていうのはグスタフソンが自ら望んで行ったことで、この処置が自分に力を与え、自分自身をより受け入れ、自分の体に満足する感情につながったので、ユーナクメーカーのウェブサイトを立ち上げることにしたそうです。彼は自分の体を変えたいと思い、同じことを望む人々が自分以外にもこの世の中にはたくさんいるってことを理解していました。で、実際彼のウェブサイトはすごい人数の人たちが見に来たわけですよね。まあ中にはただの5話を見たいっていう人もいると思うんですけど、誰かが自分自身の体を切り刻んでるっていう過激な動画を5話目的で見に来ているっていう人が、まあ、それがほとんどだとは思うんですけど、そのビデオに誰が出演したのっていうところですよね。グスタフソンは自分が犯したことや被害者に与えた生涯にわたる身体的精神的被害に対して反省の気持ちを表明することはありませんでした。彼は全然悪いと思ってなくて、自分も体を切りたいし、世の中には体の一部を切断したいって思う人がいるから、その手助けをしてるんだっていうのが彼の主張です。彼は自分のウェブサイトを通じて積極的に参加者を募り、これらの野蛮な手術の映像を流すことで報酬を得ていたので、グスタフソンと関係者6人全員を逮捕と結果はこうなったわけですが、でも本当に実際グスタフソンはお金に困った弱い立場の男性たちを言いくるめて自分の生殖器を切断させていたのかってことですよね。億とか兆とかのお金が動いたとしても、そんな勇気は普通の人にはないと思うんですよね。お金欲しさにチンコ切れますか？え、無理じゃないですか？しかも4年で5800万とかだったら1人1000万ももらえないと思うんですよね。何本の動画があるのかわかんないんですけど、みんなで分配してたとしてたらもらえて数百万とかじゃないのかなと思うんですけど、そんなのためにできる人がこの世にいるのかなって感じだし、そういう風に考えたら参加者たちはグスタフソンの言うように自ら切断を熱望した人たちなのかってことですよね。もちろんこの切断とかこれ勝手にやってることって誰もお医者さんじゃないし、一歩間違えれば命に関わるっていうことなんで、誰でも好きにすればいいじゃんとは思わないんですけど、なんか自分の目が嫌だとか鼻が嫌だとか顎が嫌だとかですごい簡単に整形する人もこの世にはいっぱいいるから、それの炎上っていうか指一本ない方がいいなとかって思う人はやっぱりめちゃくちゃこの世にはたくさんいるんじゃないかなって思ってしまいます。グスタフソンとかがやってるのも自分の何の不自由もない健康な足を切る とかだけど、なんか本当にあの整形だって別に顎が悪いとかじゃないのに、わざわざ骨を削って顎の形を変えたりとかの骨延長とかもありますよね。身長を伸ばすために足の骨を一旦切断してギリギリ伸ばしてって身長を伸ばす手術とかもいろいろあって、まあそれはもちろん歩けなくなるためにやってるわけじゃないけど、すごい長い間寝たきり生活でその後半年とか車椅子の生活して、で最終的にはこう歩けるようになるわけだけど、中には失敗して なんか足を切断せなきゃいけなくなっちゃったっていうのもあるけど、まあそれはそこを目指してないから違うけど、なんだろう、そういうエクストリームな可能だからっていう理由で結構すごい手術を別にやんなくてもいいのに希望すればできるわけじゃないですか。誰でも今はこんな顔にしてほしいとかこんな体にしたいとかってできるけど、だけど足を切ってくださいっていうのは簡単にはお医者さんに頼めないし、それはちょっとダメですっていうのはどこの線引きなんだろうってちょっと思う。なんだろう、言ってることが伝わるかな。だから脂肪吸引とかで亡くなる人もいるから、その骨炎症とか脂肪吸引とか結構リスキーな、二重まぶた手術とかよりはずっとリスキーなこともあると思うんですけど、でも中にはやってくれる人いっぱいいるわけじゃないですか。このようにはそういうちゃんとした病院とかが今はできてるけど、ちょっと右足だけ切ってくださいとか、ちょっと両腕落としてくださいみたいなのはない。ダメ、ない、ないんですねって感じ。あと性同一障害もそうだけど、トランスだっていうことだったら全然ペニス切りますよとか、新しくペニスを腕の肉を使って作りますよとかってできるんだけど、ちょっとこの BID っていうか身体完全同一障害は特殊っていうか理解されてないものなんだなっていうのはちょっと思います。なんかデスラジオのリスナーさんの年齢がわかんないんですけど、ザイーガとか X51 とか覚えてる人がいるかなって思うけど、写真家で今クレイジージャーニーとか出てる佐藤健二さんが X51.org っていうサイトを運営されてたんですけど、その中の記事で今でもずっと覚えてる記事があって、それが四肢切断を熱望する人々、身体完全同一障害とはっていう記事なんですけど、2005年に書かれたんで、もう20年くらい前の記事だけど未だに覚えてて、でここで初めてそういう人たちがいるんだっていうのを知ったんで、すごい衝撃的だったんですけど、こういうボディインテグリティアイデンティティディスオーダー、略して BIID、または BID かなと呼ばれてる人たちは、自分自身の何の不自由もない健康な体の一部、足や指や乳首やペニスを切断したいって思ってしまうわけです。身体の積極的な選択的切除手術を望む心理学的症状である。この症状を持つ人は自分自身が理想化するイメージに自身の体を適合させたいっていう継続的な欲求を経験する。 BIID は決して精神病の一種ではなく、また精神異常でもない。これらの症状は性同一障害と最も近い類似性を見せ、またその共通点として幼年の頃からそうした自身の体に対する違和感を感じるということが報告されている、って X51 に書いてあるんだけど、なんだろうね、性同一障害も私はすごい不思議だけど、こういうことがあってもおかしくないんだって思いましたよね、この記事読んだ時から。なんか YouTube とかでも足を切断してきましたっていうようなインタビューとか、一番私がビビったのは、足がなくなるよりこっちの方が怖いって恐怖に思ったのは、自ら望んで盲目になる人、両目が見えなくなりたいっていう希望のもとに両目を見えなくしちゃう人とか、なんかすごいどういうことって思うけど、いろんな人がいろんなことを望むんだなって思いました、というところですね。まあ今回はグスタフソンが有罪になったってことで、ちょっと多分 BID 界はざわついてるんだと思います。多分この人すごい有名だったと思うんで、その業界の人たちはどういう意見なのか気になるところではありますが、ちょっと自分的には身体改造っていうところと精神の関係っていうか、とまたその性同一障害とか美容整形とかのその法律のあり方みたいなの、どこで線引くのかとか、どこまでが個人の自由なのか、なんか気になる テーマではあるので、今回の事件にもすごい驚きました。はい、それではまたなんか気になることがあって、うまく時間が調節できたら毎月のセレクションだけじゃなくてこっちでも更新したいと思います。はい、ありがとうございました。それではまた。